Billboard。
さあ、始まりました。Billboard Japan Podcast MC の太田明宏です。
生竹真理子です。
はい。ですね、今回はですね、まあ、チャートの話ではなく、ちょっとイレギュラーな形で、はい、ポッドキャストをやりたいなと思っておりましてですね、
はい、
ゲストの方をお呼びして、はい、いろいろ聞いていきたいなというふうに思っております、はい。それでは自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。ビルボードジャパン CEO の北口です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
北口さんが、
はい、ポッドキャストに
出ていただきまして、そうなんですよ。これもう4回目にして早くも CEO が、
はい、
はい、出てきた、出演いただいたってことなんですけども、
ありがとうございます。
はい、なぜ出演してもらっているのかっていうのをちょっとね、お話しますと、
はい、
本をね、出版されたんですよね、北口さん。
はい。
はい。ビルボードを呼んできたサラリーマンっていうことでね。
はい。
はい。
まあ、はい、今度は、横浜にね。
はい。
ビルボードライブを作るので。
はい、はい、はいはい。
今まで、何社か、私たちがやってた。はい。まあ、なんで、阪神電鉄がビルボードをやってるかっていうことを、
うんうんうん、
本にしてくれと。
なるほど。
言われたんですけど、
はい、
まあ、今までちょっとお断りしてたんですけどね。今回、まあ、横浜にビルボードライブができる、
うん、
ということを、
はい、
記念して、
はい、
書いてみようかなと。
なるほど。
いうふうに思いました。
はい、横浜のどのあたりにできるんですか？
横浜のですね、馬車道、港未来線の馬車道上がったとこ、
はい、
直結して上がったところに、はい、今回横浜の歴史建造物が、
はい、
多少ちょっと移設されまして、
はい、
その中に、ビルボードライブ横浜ができます。ですので、うん、ビルボードライブ東京を来ていただいた方は結構アーバンなね、
はい、
感じなんですけど、今度はちょっと歴史建造物の中ということで、
はい、
東京とは全然違ったイメージのビルボードライブ横浜を作ろうというふうに思ってます。
なるほど。ちょっとね、聞いてる方で一瞬あれと思った方もいるかもしれないですけど、電鉄会社。っていうところでね、
はい、
ビルボードっていうのは実は阪神コンテンツリンクっていう会社が運営してて、で、その上には阪神電気鉄道がありまして、
はい、
その上に阪急阪神ホールディングスがあることになってるんですね、
はい。
実はそういうことなんですけど、だから電鉄会社って言葉が出てきたんですけども、はい。だから北口さんは最初は、そのサラリーマンになる最初って阪神電鉄に入社したってことになる？
そうですね。阪神電鉄に入社しました。
はい、ああ、そうなんですね。
まあ別に他に行きたい会社もあったんですけど、
はい、
まあそこの会社が落ちたんで、
はい、あ、その一、社しか残ってなかったから、
いや、ね、今と違ってね、結構緩い就職活動で、
はいはいはい、
私もまあ3社ぐらいしか受けてないんですけど、
はい、まあ、本当ですか？
で、一社行って通ったんですけど、これ親に反対されてね、はい、僕は商社行きたかったんですけど、
はい、
親に反対されて、
はい、
で、違う鉄道会社を受けたんですけど、
はい、
それはコネがあって、
うん、
通るだろうと言われて受けたんですけど、
はい、
社長面接で落とされまして、で、どうしようかなと思ってたのが7月ぐらいでしてね、4年の、
はいはいはい。
で、阪神電車に電話したら、まあ受けに来いと。
うん
で、受けに行って、
はい、
君は何したいんだと、
はい、
人事担当に言われたんです、
はい。
で、あまり何も考えずに行ってたので、
はい、
たまたま大学2年の時に、
はい、
甲子園球場で、
はい、
カルフォルニアライブっていうね、うん、リンダロンスタッドとかね、そこで JD サウダーとか、
はい、
やってるライブがあって、そこ行ったのをすごい覚えてて、
はい、
で甲子園でイベントしたいって言ったんですよ。
うんうんうん、
そしたら、次の、その日の晩かな、
はい、
人事担当の人から電話かかっていて、
はい、
明日役員面接するから。
はい、早いですね。
言われて、
ね、
入れていただいたという感じですね。
なるほど。そのさらにはなる前からそういう音楽のイベントとかそういうのにも非常に人よりかは興味が。
ね、僕、これもたまたまなんですけど、
はい、
高校の時に、
はい、
まあ、中学バレーボールしてましたよね、
うん。
で、バレーボール部に入ろうと思ったんですが、
はい、
ちょっと高校1年の時の夏休みに、
はい、
アメリカに行くっていうことが決まってましたね。
なるほど。
それで、バレーボール行ったら、まあ、迷惑になるので、
はい、
バレーボール部に入ったら。
うん、確かに。
はい、ですので、何しようかなと思った時に、たまたま知り合いが、
はい、
軽音楽部にいまして。
はいはいはい。
で、ビッグバンドの、ジャズをやる軽音楽部なんですけど、
うんうんうん、
あんた来なさいって言われまして、
はい、
先輩に。
はい。
で、もうなんか、ドラムやりなさいみたいな、
うんうんうん、
言われて。
あ、ドラムなんですね。
それで、 軽音楽部に入ったと。
はいはい。
まあ、そのずっと中、高校の時は、カウントベシーとかね、
はい。はいはいはい。
グレン・ミラーとか、そういうジャズの、はい。ビッグバンドの、はい。ドラムをしてました。
は
い
は
い、
あ、そうなんですね。
そうなんですか。
それって何年ですか？西暦で言うと1900。
ですね、1982年とかかな。2年とか、1年。81年。
うんうんうんうん。なるほど。
89年、ちょっと待って、84年に大学、ですから僕
61年生まれ。
61年生まれですからね。はい。15足したのですか。
そう。76じゃないですか。
そうですね。それぐらいですね。
それぐらいですか。はいはい、なるほど。そのね、この、今回本を出すということで、ビルボードで呼んできたサラリーマンの、その一番後ろのプロフィール、を読みますと、うん、高校時代のアメリカ滞在中にグラハムセントラルステーションを聴き黒人音楽に傾倒っていう風に書いてるんですけども、グラハム、セントラルステーションを聴く、それどこで出会ったんですか、うん、ラジオとか。
向こうは、ホームステイしてもらさせてもらってましたね。
はい。
で、そのホームステイの、ホストファミリーの子供、はい、まあ、さんがね、まあ、向こう16から車乗るじゃないですか。
はい。
ですから、車でドライブ連れて行ってもらったときに、
はい。
すごいね、グラハムセントラルステーションのね、
はい。
I'm happy to see you again っていうね、
はい。
ですかね、アカペラでね、
はいはいはい、
歌う曲があるんですよ。
はいはい、はい。
それを聞いたときに、すごく、衝撃があって、
ほうほう、
まあ、こんな音楽があるんだ、みたいなね。ほうほう、それで、向こうで、
はい。
レコードを買い漁って、
はい、
そっからね、
はい、
すごく、そういう、まあ、ブラックミュージックっていうか、うん、そういうのがすごく好きになりましたね。
その、例えば、他にグラハムセントラルステーション以外で聴いていた。
あとはね、やっぱり、なんですかね、まあ、こっちへ今ね、うちへ来てるアーティストとかも、はい、例えば、クールとかも、
はい、
グランドヤングなんかも、
はい、
昔の方が好きなんですよね。だから、すごくインストが効いてて、
はいはいはい、
そういうのをね、たくさん聞きましたね。それと、やっぱり、自分で、最初まあ、無理やり入れさされた、軽音楽部だったんですけど、
はいはいはいはい、
僕最初にコンサート行ったのが、
はい、
バディリッチってね、
ほう、
ビッグバンドなんですよ。
ほう、
これはドラム中心の、ビッグバンドで、
はい、
これも聞いたときにね、こんないい音楽があるのかっていう、ね、
うんうんうん、
感動して、そこからやっぱりジャズとか、
はい、
そういうブラックミュージック、アランとか、
ね、はいはい、
そういうのもすごく、うん、大好きになって、
はい、
よく聞き込みました。
ああ、そうなんですね。その、高校や大学の時のその周りの友達とかもそのジャズを聞くっていう文化
って。あんまりなかったんですよね。
あんまりなかった。
なかったです。で、それと、僕高校1年の時に、
はい、
要は、ステンアライブですよね。
うん、あ、はいはいはい。
ビージーズの。
はいはいはい。
ですから、まあディスコが前線になっていくんですけど、
は
い、
なるほど。
ですからまあディスコに行って、
はい、
逆にそのディスコミュージックなんかも聞きながら、
はい、
やっぱりビッグバンドで練習しないといけないので、
はいはいはい、
そこはやっぱりベーシーをやっぱり聞いて、うん、練習したのを覚えてます。
うん、なるほど。で、大学でも、その、プロフィールも書いてあるんですけども、大学の卒業論文のテーマも、ジャズとアメリカ経済史の関係っていうテーマで書いてたそうですね。
ね、
はい。学部が経済学部？
経済学部なんですよ。
はい、はい。
で、大学も、まあ、軽音楽部に入りまして、
はい、
僕らの時ってすごいフュージョン全盛で、ビビートナルとかラリー・カルトンとか、
はいはいはい、
日本ってやったら、まあ、カシオピアとかね。
はいはい、そうですね。
そういうのを、ずっと、
はい。
自分らも、バンド組んで、
はい、
やってました。
で、
まあ、卒論で、これも、まあ、あんまりね、僕勉強するの嫌いだったんで、
はい、
あんまり勉強しなかったんですけど、
はい、
卒論書かなあかんっていうことになって、
はい、
まあ、それだったら今までやってきた音楽、
はい、
まあ、ジャズをずっとやってきたので、
はい、
ジャズの、歴史を、たどって、
はいはい、
で、アメリカが、アメリカのその経済が、
はい、
やっぱりですかね、音楽って、
はい、
儲かるところに行くんですよね。
うんうんうん、なるほどなるほど。
アメリカ広いですから。
そうですね。
ですので、やっぱりこう、経済が発展してきた、まあ音楽に関係するやっぱ経済が発展してきたところに、音楽、いろいろな音楽が生まれて、
はい、
音楽が発展してきたというような、
うんうん、
ジャズを中心に書いたっていう感じですかね。
おー、なるほど。
まあ当たり前の話。
まあそう。まあね。まあまあ確かにそうですけどね。なるほど。で、阪神電鉄に入社をして、ね、で、そこからもう今、もう30年ぐらい経つ、
ね。そうですね。はい。
ですよね。で、電鉄に入って、で、まあ、そこからどういうことをしていったのかっていうのはね、本を読んでいただければわかることではあるんですけども、じゃあ、例えば、まあ、この本の中に書いてある内容と被ってくるとは思うんですが、まあ、今ね、これビルボードじゃないですか。
はい。
ビルボードなんですけども、で、今ビルボードジャパンで編集とかチャートもやりつつ、ビルボードライブ東京大阪、
はい。
で、ビルボードクラシックス、といったいろんなビルボードを冠につけた、あの、活動を、していますけども、
はい。
最初、まあ、ビルボードライブに関して言えば、最初ビルボードライブではなかった。
ではなかった。
ですよね、
う
ん。
そうですね。
はい。はい、1990年。に、大阪に、ブルーノートを招聘して、うん、で、その時に北口さんが運営責任者を務めてたんです。
そうですね。もともとね、はい、もともと、
はい。
1989年かな。
はいはいはい。
神戸のね、六甲アイランドっていうところのね、うん、土地取得コンペがあったんですよ。
はい。
で、13.5 ヘクタールの土地を、どういう街づくりをして、うんうんその土地を取るかと。もうバブルの頃なんですよね。
はい、はい、はいはい。
で、その時に私の、上司、
はい、
阪神電車の、上司が、
はい、
やっぱりそういう街づくりの中で、これから日本の音楽ファンも上質なライブを聞くっていうニーズは絶対出てくると。
うんうんうん、
ですので、毎日上質なライブをニューヨークのようにね、
はい、
やってるそういう街を作ろうと、
うんうんうん、
なのでそういうライブハウスを持ってこようよみたいないう、
はい、
もうとんでもない奇抜な考えの上司がいましてね、
はい、なるほどね、はい、
でその人がそういうのを言ったもんだから、
はい、
じゃあ、探しに行こうみたいな、
うんうん、
でみんなニューヨーク行ったんですよ、
はい、おー、いいですね。
で、その時は私は連れてもらえなかったんです
けど、
まだ28のペペですので、まあ、上司がみんな行って、
はい、
でたまたま、阪神グループの、子会社の社員がね、
はい、
ブルーノートのオーナーと友達だったんです。
はい、すごい偶然ですよね、
それで、その人のコネで、
はい、
ブルーノートを、まあ、話しに行ったと。
はい、
で、やっぱり直接我々が、阪神電鉄がそんなことがちょっとできないっていうこともあったので、
はい、
ある会社に、
はい、
うちがサポート、阪神電車がサポートをして、で、うん、日本の総代理店販売のね、
はい、
そういう総代理店の権利を取らしたんです。
はい、うんうんうん、なるほど。
で、その会社が日本のブルーノートの販売する権利を取ってもらったんです、
はい、うんうんうん。
で、そのために、例えば、サラ・ボーンのね、
はい、
収録をブルーノートでするのに、
はい、
うちがお金を出したりとかね、
はいはい、
そういういろいろサポートをして、ようやくそれを取れたと、
はい。
で、やっぱりブルーノートは、ニューヨークのブルーノートは、東京に1店舗目出してほしいっていう話だったんです。で、その時の阪神電車って本人も書きましたけど、
はい、
石橋を叩いても渡らない阪神電車で有名です。
はいはいはい、
ですので、うちがそんなジャズクラブの部分を東京でやるみたいなとんでもないって言いました、
は
い。で、その会社がファッションメーカーさんに声をかけて、
はい、
東京はファッションメーカーさんで来ます、
はい。
で、大阪は残念ながらそのコンペはうちが落ちたんですね。
はい、はい、はいはい。
なので、そのブルーノートをするっていうのをどうするんや、という話になって、
うんうん
うん、
はい、
私の、その、変わった上司が、
はい、
まあ、阪神電車のボードメンバーと、にいろいろネゴをして、
はい、
ブルーノートを、やろうと。
はい、うん、
でそれは、やっぱり、対外的には、その上質なライブを毎日聞かせる、
うんうんうん、
そういうところを作ろうということなんですけど、
はい、
社内的にはね、
はい、
そういう何にもせえへん社内文化を打破しようと。
はい、だ
から、
うんうんうん、
社員が何か会社がやってくれるんちゃうかという、
はい、
まあ、そういう、ですかね、気持ちにね、
はい、
社員にならそうみたいな。
ああ、金を高めていったんですね。
そういうために、
はい、
やったって聞きました。
ああ、なるほど。
で、はい、いろいろ、まあ、その時は、うん、私もそのブルーノートを日本に持ってくるプロジェクトチームにはいましたの、入りましたので、
はい、
いろいろ、その、どこがいいかっていうのは私が探して、
はいはい、
その変わった上司に、
はい、
上申をして、
はい、
だから今ではない前の桜橋の交差点のところにあったブルーノートというものを、
はい、
作ろうということになったってことです、
うんうんうんうん。なるほど。で、そのブルーノートいざ初めて、まあ最初はジャズを中心に、アーティストさんがそこでライブをするってなったと思うんですけど、徐々にジャンルは、ジャズに限らず、ジャズ、ジャンルを広げていったと思うんですけど。
そうですね。最初、はい、その、ブルーノートを、大阪のブルーノートをやるっていうのを、その当時の社長に、上申をしたときに、
はい。
三つ約束させられたんですね。
ほう。
で、一つは、5億、その、累損が溜まったら、
うん、
会社を潰せと。
生々しい話ですね。
生々しい話ですね。で、もう一つは、はい、全部直営でしろっていう話ですね。
うん、
もう、だから、商兵から、飲食の運営から、うんうんうん、マーケティングから全部直営でしなさいと。
うんうん、
いうのと、三つ目は、自分ところの、まあ、阪神電車の持ってるビル以外で、やりなさいっていう、
はい、
この三つを約束させられました
けど、
う
ん
う
ん
う
ん。はい。
それで、一年度目、もう本当に素人ばっかり集まってやってるので、
はい、
かなりの赤字が出ました、
うんうん。
で、もう一年半ぐらいしか持てへんかな、みたいな。で、一年間、やっぱりジャズでずっとやったんですけど、
はい、
まあ、なかなか難しかったと。
うんうんうん、
で、まあ今、もう私の部下ですけど、まあ
はい、
コスガとかね、
はい、
当時行ったマーケティングの高木っていう、
はい、
マーケティングの責任者から、はいはい、まあ、大阪のブルーノート作ろうみたいな話なんです、うん。ジャズクラブ、ニューヨークのジャズクラブのブルーノートではなく、
はいはいはい、
その大阪のブルーノート作ろうということで、ブランドをね、やっぱり、少し変えていったらどうですかみたいな話があって。
なるほど、なるほど。
それで、私の大好きな、
はい、
R&B の、
はい、
マンハッタンズっていうのを、はい、入れようと思ったんですね、
はい。
で、そのマンハッタンズを入れようと思ったんですけど、はい、ニューヨークのブルーノートがジャズクラブなんで、
そうですね。
思いっきり反対ありまして、
うんうんうんうん、
それで、もうこれはもう交渉に行くしかないなと思って、
うんうん、
ニューヨークへ行って、
なるほど、
でマンハッタンズを入れるか、
はい、
大阪のブルーノートをやめるかどっちか取れって言った
んです。おお。
そしたらマンハッタンズだと、
マンハッタンズ出していいから大阪で続けてくれと。
そうそう、そ
う。
う
ん
うん、でマンハッタンズ寄ったんですよ。
うんうん、
そしたら。クリスマスからカウントダウンまで、一つのアーティストですよ、はい。今だったら多分考えれないですけど。
ほぼ一週間ぐらいですね。
10日間。
10日間。
それがね、満杯になったんですよ。
あ、大阪ね。
めちゃくちゃだから儲かった。
満杯っすか、そりゃすごいですね。
で、これは、R&B の方が、
うん、
マーケットがでかいんじゃないかと。
うんうんうん、
思うぐらい素人やったんで。
うん、
なので、R&B のアーティストを入れようと。
うんうんうん、
それで、大阪の紀ノ国屋っていう本屋へ行って、
はい、
ビルボードの、
はい、
R&B のトップ100を載ってるこんな本があって、
はい、
それ買うてきて、
はい、
R&B のアーティストで何やってたやろみたいな。それで、どんどんブッキングしていったんですよ。
なあ、そうなんですね。そうですよ、そうですよね。だから最初 R&B って、で行こうって言ったのも、そのマンハッタンズが好きやったから R&B。の、その。
うん、まあ、あんまり余計知らんかったっていうことですよね、
うん。そうですよ。なんか R&B はいけそうだっていうのもすごい手探りの状態でやってたっていうのもすごい伝わりますよね。
うん、
ですよね。です。で、まあ、そういうふうに、波に乗り始めたっていうことになるんですけども、うん、まあ、でも今現在は、ビルボードライブとしてやってるわけですよね。つまり、ビルボードの名前の、ビルボードのブランドに移行してることなんですけど、うん、これが2006年。
あ、2006年に契約締結して、2007年からかな、
そうですよね。
ライブはやり始めた。
はいはいはい。
その時も、ですかね。まあ、ビルボードの事業を何からしていくかっていう中で、
はい、
まあ、ビルボードってやっぱチャートじゃないですか。
うん、
で、マーケティングをしたんですよ。
はい、
ビルボード認知度調査みたいな。
うんうんうんうん。あ、日本でですね。
うん。だから、ほとんどの人が、知らない。
はい、
3% ぐらいだったんですかね。
3%。
全体で。ただ、40以上の人は、まだ知ってくれてたんですよね、
はい。
なので、やはり、まあ、チャートから始めるっていうことも、あったんですけど、
はい、
やっぱり、 我々がやってきたこうライブハウスな、うん、ね、クラブのレストランで、はい、その人たち、ビルボードを知ってる人たちターゲットに、やっぱりやっていこうと、のと、それとやっぱりアメリカでは、アワーでもやってるので、はい、ビルボードのブランドって、アーティストに対しては、すごく刺さったんですね。
なるほど。
ですので、ビルボードライブとして、はい、やっていこうというのが2007年。
なるほど。
スティリーダンから始まったん
です。あ、そうですね。はいはいはい。そもそもそのブルーノートからなぜビルボードにそのブランドを変えようというふうに。
これはね、もう偶然の連続で、
はい、
あの、ブルーノート10年ぐらい経営して、
はい、
あのやっぱりビジネスモデルがあかんと思ったんです。うちライセンスしてるだけやったので、
うんうんうん、
箱物ビジネスだけですよね。
はい、
私なのビジネスなので、
はい、
拡散のビジネスも入れたビジネスモデルにしたいということと、
うんうんうん、
それとブルーノートは、あの、こっち東京のブルーノートがありますのでね。
うん、ああ、そうですね。
やっぱ東京進出したいなと。音楽するんやったらやっぱ東京やろみたいな、
うんうんうん、
そういうのがあって、
はい、
東京に出たいと、
はい、
いうようなところで、10年ぐらいブルーノート経営して、もう変えたいなって思ってきたんですよ、
はいはいはいはい。
でも何に変えたらいいかと。
うん、
で、まあ、一つは、もうなんか自分らでブランド作って、
うん、
まあ、クラブ阪神とかね。あ、
例えばね。
ね、例えばね。
うん、
そういうようなものをやるっていうことがあったんですけど、はい、やっぱり権威がいるやろ
う
なと。音楽の。
うんうんうんうん、
ですので、100ぐらいリストアップしてね。
100もあるんですか？
ありました。
変わったんですね、
うん。リストアップして、最後、3つに絞ったんですよ。
うん、
1つはハウスオブブルースってね。
うん、
これ今ライブネーションが持ってるのかな、
うんうん、
向こうのライブハウス。
はい、
でもう1つはキャッシュボックスって。うん、これね、ビルボードのようなね、チャートのブランドなんですよ。
はいはいはい、
でただもうない。
うん、
それとビルボード、
うんうんうん。
で、みんなで、で、ハウスオブルースの社長も、
はい、
僕はクリストファー・クロスの社長に紹介してもらって、
はいはい、
社長に紹介してもらって、会いに行ったんですけど、
はい、
でもやっぱりその、非常に、なんですかね、投資金額もかかるし、
はいはい、
なんか名前がね、ちょっとなんか、まあ言ったら悪いけど、暗いんかな、みたいな。のもあって、
はいはいはい、
なんか言いにくいなと思って、
ああなるほど。
で、まあ当時の社長、まあ、
はい、
上司とね、
はい、
一緒に、じゃあビルボードにしようかと、
うん、
トライしようかという話になって、
うん、
でもどこへトライしていいか分からへんかったんですよ。
うん、
でエージェントに聞いても直接こう紹介してもらえるようなルートもなく、う
ん、
なので、まあ弁護士さんとも話をして。
はい、
ホームページがあったんですよね、ビルボードの、
うんうん、
でそこの問い合わせ窓口から、
はい、
トゥーフームコンサーンで、
はい、
あの弁護士名で、
はい、
ちょっと日本の展開興味あるんですけどっていう話をして、はい、メール送ったんですよ。そしたら1週間か2週間したら、もう返事来ましたね。一回は変えて。
よかった。よかった。
すごいですね。
うん、
すごい、
これ。そんな偶然なんですよ。
そうですよね。本当ですね。
そこで、まあ、向こうもいろいろなんか、その、ライブハウスの権利の問題を抱えてたようで、
はい。
その話が出てきたのが、もう2000年、2000年かな ?2001 年とか。
うん。
なので、最初に追って、契約締結するまで、
はい。
6年かかってるんですよ。
そう。ってことですね。
うん。
でも、なんかやっぱり、信頼関係を、築きたいよねっていうので、うん、昔着メロサイトってやったんですよね。
うん、
携帯の、
はい。はいはいはい。
で、着メロと着歌サイト。ビルボードのブランドを使った。
はいはいはい。
それをなんか一緒にやろうか、
うんうんうん。
で、日本の協業先を見つけて、
はい、
ビルボードのブランドで、
はい、
最初ビルボードと契約したのが、
はい、
その着メロ着歌サイトの、
うん、
日本でやる権利を取ったんですよ。
うんうんうん、どうでした？それは実際。稼働してみて。
まあ稼働して、まあそこそこ会員はあったと思います。
ああ、そうなんですね。
ええ。
うんうんうん。
で、そこから、まあ、待ちましたよね、すごい。
うん、そうです
ね。すっごい待ちました。
ああ、そうなんですね。
で、契約締結できたのが、
はい。
2006年。
2006。
ええ。
はい。で、そこから東京と大阪、
ね。そうですね。
で、ビルボードライブとしてやっていく。
そうね、福岡もあったんですよね。
福岡ね、
あ、そう
ね、
そうですよね、当時はね。
福岡はね、残念ながら2年でクローズをしたんですけど。
はいはいはい。
まあ、東京、大阪、やりまして、
うん、
ですかね。やっぱりこういうクラブ&レストランって、最初、すごい投資がいるので、
はい、
まあ、しんどいビジネスではあるんですけど、
ね、うんうんうん、
まあ、大阪が、ブルーノートで、
はい、
から、まあ、ビルボード、というので、
はい、
やったんですけど、 ちょっとね、東京で、とんがったブランドを作ろうと。
はい。はい、
もう、すごい上質で、みんなが憧れるブランドを作ろうとしたので、うん、
はい。
ちょっとね、そのまま、大阪、福岡に、
はい。
足を流れるじゃないですか。
はい、はい、はい。
そしたらやっぱ東京って大阪と福岡のお客さんが、なんか変わってしまったなっていう感を持たれてしまって。
うん、
その前はすごく、稼働してたんですけど、
うんうんうん、
あんまりとんがったのは大阪と福岡に行くので、
はい、
ちょっとお客さんが離れちゃったんですよ。
そうなんだ。
なので、そこはもう、元に、
はい、
だから1年目本当に、しんどかったんですけど、
はいはい
二年度目ぐらいからもう元に、大阪と福岡はかなり戻しながら、
はい、
大阪、福岡のそういう尖った足の日数を減らして、
はい、
やって、
はい、
まあおかげさんで、ね、みんなも頑張ってくれてるおかげで、東京は、うん、まあそれなりの、ある程度ね、尖ったブランドになってるし、
はい、
大阪も、うまく、大阪なりに、
はい、
のブランドで、稼働してると、
は
い、
うんうん、
いうような感じですよね。
なるほど。そうですね。そのビルボードライブで、ちょっとまあ話がちょっと変わりますけど、ビルボードライブで、まあいろんなね、もう国内外の様々なアーティストさん、も出演していただいてますけども、
はい、
なんかそれで、なんかそのアーティストさんとの思い出と、
で、
なん
か、僕はね、ブルーノート初めて、10年以上、11年、12年ぐらいは、必ず空港へのアーチストのピックアップには、できるだけ行くようにしてたんですよ。
うんうんうんうん、
なので、アーチストさんによっては、
はい、
僕は、車の運転手って思ってる人がたくさんいます。
まさか運営責任者だとは。
やっぱり最初にアーチストさんと会って、
はい、
このバンドはどういう素行の人たちかっていうのを、ちゃんと確認するっていうのが、まあ、すごく大事で。
はいはい、
ですので、まあ、今はね、本当にアーチストに、会いに行った時しか会えないんですけど、
はい、
昔のアーティストはほぼ、親しくなって、本当に素のアーティストとして、
はい、
いろいろお付き合いをさせてもらってましたし、
はい、
ね、それこそのアーティストの家に、
はい、
アメリカに行った時に遊びに行ったりとか、まあ、そういう付き合いは
すごいです、ね、
してますので、
ま
あ今はね、なかなかそういうのは少ない
でしょうけど、
昔はそんなやってました
、ね。すごい親密ですよね。はいはいはい。
なのでね、まあ、いろいろ僕らがブルーノート始めた時に、
はい。
アーチソーで、アートブレイキっていうね、
はい。
アートブレイキー&ジャズメッセンジャー、まあ、ジャズドラマでレジェンドですよね。
うん、
で、東京一週間やって、
はい、で、
体調悪いっていう話を聞いてて、
うん、
で、これはもうブルーノート、大阪ブルーノートオープン3つ目の足です。
はいはい、
で、やってもらったんですけど、はい、もう本当に1回目のショーをやって、
はい、
倒れ込むように、もう倒れ込んでしまって、
うんうんうん、
すぐ僕、病院連れて行ったんですよ。そしたら、やっぱりもう本当に末期で、
ああ、そうなんですか。
で、ただもう動かれなかったんで、
はい、
1ヶ月間、大阪で入院したんですよ。で、みんなでケアしてね。
はい、はい、はいはい。
で、最初の頃は言うことを何でも聞いてくれたんですけど、
はい、
だんだんわがままになってきて。うどんが食いたいとか、
ね。そうですよね。
でね、まあ、1ヶ月ぐらい経って、息子さんに迎えに来てもらって帰ってもらったんですけど、うん、だいぶ元気になってきたんで、夜中にね、
はい、
病院から電話かかってきました。
はいはい、
すぐ来てください、
うん。
すぐ行ったんです。
うん、
そしたらね、なんか、アートがね、
はい、
看護婦さんの、
はい、
手を握って離せへんって。
くだ。なんじゃいと。
ね、でもね、ね彼は、帰りしないね、
はい、
まあ僕はアーチストからマサトって言われてるんですけど、
はいはいはい、
マサトすごいお世話になったなと、
うん。
だから俺はもう二度とサインいませんと、
うん。
これは俺が最後のサインやと。
うん、
言って、サイン書いてくれたんです。で、ノートの切れ端に、サインしてもらって、
はい、
でも何書いてるか分からへんかったって
。じゃあもうサイン別になくてももうそれだけの信頼はもうあるぞっていうことですね。ね、
なんかね、お風呂入れて、背中洗ったりとかね、
うん、
してましたんでね。でもやっぱり帰ってね、
はい、
3ヶ月ぐらいしたのかな、亡くなったんですよね。
ああ、そうなんですか。
まあでもだから、 すごいこう、ステージから見てる、その、アーティストではなくって、
はい、
その、リアルなおじいちゃんの、アートと1ヶ月よれたっていうのはね、
うんうん
うん、なんかすごく励みにはなりますよ
ね。そうですね。確かにね。はい。というわけですね。まあ、いろいろお話を聞いてきた、きましたけど、まあね、この、阪神電鉄に入社しても30年以上経って、
はい、
で、まあ、でもこれからもね、もちろん、あるわけです。ですね。ですので、ビルボードのね、活動は、はい、ちょっと今後なんか考えてること、そのビルボードライブ横浜をオープンするってこともありますけども、うん、なんか今後、ビルボードとしてこういうことをちょっと考えてるみたいなことってありますか？
そうですね。はい、まあ、ビルボードやはりチャート、
はい。
ですので、はい、まあ、本当にね、みんな頑張ってくれて、チャートも、ある種、日本のね、音楽業界の基準にはなってき、なってきるかなと思うんですよね。
ありがたい。
そのやっぱりきっかけは、やっぱりアメリカが、のビルボードがやっぱりデジタルを入れていったっていうところがすごく大きくて、
うんうんうん、
ですので、やはり、いろいろこう、考えながら、やっぱり今の音楽の聴き方にふさわしいチャートっていうものを、
はい、
ずっと、これはもう多分変化し続けないといけないと思うんですけど、
そうですよね、
はい、それを、していってほしいというようなところと、う
んはい、
あとは、今アメリカのビルボードが、
はい、
どんどんこうアジアのビルボードの仲間を、
うんうんうん
まあ、作っていってくれてますので、
うんうんうん
まあ、できれば、まあ、僕はね、まあ、この間アメリカのビルボードの、
はい、
に行った時に、
はい、
今度横浜にね、ビルボードライブ横浜を4月、頭ですか、
うんうん、
中頃ですかね。開業するんですけど、
はい
まあ、その時に、一回みんな集めてくれよと。
うんうん、
アジアの、
うんうんうん。
そこで、そのアジアのビルボードとしてどんなことができるかっていうのを、
はい、
話し合いたいなって思ったりしてて。
いいですね。うん、
そので、やはり、ボーダーレスに、
はい、
もっともっとなっていくと思います
ので、うんうん
まあ、そういうようなところの、なんか事業というか、
はい、
そういうのも、まあ、ビルボードが、ちゃんと頑張ってやっていくべきなんかなと、
うんうん。そうですね。確かに、ねね、
思ったりもしてますね。
なるほどね。
はい。
確かに。そうですね。音楽時代ね、国籍はちょっと今ね、もういろいろクロスオーバーしてくる、
ね、
っていう時代ですから、もちろんその、ビルボード側もね、そういう、いろんな国のビルボードがいろいろ集まって、
うん、
で何ができるかっていうのをね、
も
う、
なんか考えて、
進めていかないといけない、
そうですよね。
タイミングですよね。ね
だからまあ、例えば、20年後、音楽の聴き方って、どうなってんねやろ
う
って、よく考えるんですけどね。
未知の世界です
ね。ええー、まあでも未知って言っても、
うん、
うん、まあ、未知の世界かな。20年後なんです
ね。20年後はね、さすがにちょっとね。
うん、でも今って、本当にでも、好きな音楽をどんどん、
はい、
もらえる、
うん、
そういう仕組みができて、
うん、
なんですかね、こう、絶対全員、まあ音楽好きな人って、
はい、
音楽に触れる時間って、
はい、
まあ CD の時よりも、
はい、
多くなってると思います。
ああ、そうだと思いますね。うんうんうん、
なので、まあ、ただまあ、アーティスト、ね、やっぱりその作詞作曲、
はい、
そのクリエイター、アーティストが、やっぱりしっかり収益を得れる仕組みっていうのはやっぱりいると思いますし、
うんうんうん、
でもそうでないと、ね、創作意欲がなくなったら、
はい
僕らのビジネスも終わっちゃいますんでね。
そうですね。
そうですね。
そうです
よ。思えば。
作る人があっての。
そうですね。
はい、
う
ん。ですから。
で、僕らは、30年間やってきたことって、
はい。
その、いい音楽を、
はい。
その、音楽ファンに届けるっていうことを、はい。やってきたんですよ。
うんうんうんうん。
ですので、まあ、それがライブであったり、
うんうん、
チャートであったり、
はい、
日比谷のカフェであったり、
はい。
まあ、ビルボードクラシックですよ。
はい。
っていうことをやってきたんです、
はい、
だから、そういうことを、いろいろな、その手段、
うん、
媒体も含めて、やっぱりこう、広げていく、
うん、
ということは僕らの使命かなっていうですね。
うん、なるほど、うん。ありがとうございます。襟を正す感じで僕は聞いてしまいました。
そうですね。
はい。なるほど。ちょっといい、
ね、
いい感じになんかすごい締めていただいた感じはしますね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。で、そのような北口さんが書いた本が、ビルボードを読んできたサラリーマンということで、もう、もう発売されて、
はい。
ますよね。
はい。
はい。ですので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、ちょっと手に取って、中を見ていただければな、というふうに思っております。
はい。
それでは、今回のゲストは、ビルボードジャパン CEO の、北口正人。噛んでしまいました。北口、ビルボードジャパン CEO の北口正人さんでした。
はい。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。